皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。
はい。
はい。もう本当にね。
何ですか？
いや、よくわかりません。はい。今日もよろしくお願いします。MC のサーヤと
マヤです。
はい。
はい。
何なの？いきなりちょっとコロって変わるの。マイクに向かうと何かちょっとかしこまってるのね。
いえいえ、まあ一応、はい、僕も成人男性ですから、ちゃんとした。はい。はいちゃんとしようかなと思って、
はいはい、今日ガンダム買ってきたのね。
あ、そうですそうです、
はいはい、その前に食べてた美味しそうなチョコレートは何？
ブラックサンダーです。
はい、そうだよね、はいはい、君にはさ、みんな食べますっていう気持ちないの？一人で食べてたけど。
だって一個しかないですもん
そうだよね、人に分けてあげようとか絶対ないよね。
逆にブラックサンダーを分け合う方がみすぼらしい関係だと思いますよ僕本当に。
でも私何回か桜井君と一緒にしてこれ食べますって言われたのってガム1個だよ。
うん、まあ僕の器なんてそんなもんですよ本当に。
でも面白い子だよね。はい、ね、季節は2月。
はい、
節分でしょ、うん、ね、節分で小さい頃やった？覚えてる？
いや、あんまり興味なかったですね。
え、お家でやらなかった？
お家で、え、本当に豆まく人いるんですか？お家で、
ね、うち巻いてたよ。
その回収作業は誰がやるんですか、豆の？
あのね、
はい、
お庭掃と福は内って本当にやってた。
ああの本当の家の外に投げるんですか？
だいたい家の外で、福は内っていうのはあまり覚えてないけど、豆まきは行事でうちはありました。で、はいはい、普通のお豆、普通のシンプルなの豆あるじゃない、
はい、
あれじゃなくって、うん、なんていうの、こうおせんべいにくるまってるような、なんとかピーとかなんとかって、
せんべいにくるまってなんとかピー、せんべいってい
うか、なんか味ついてるピーナッツあるでしょ、お豆、
味が
豆ピーナッツだ。
わかんない。
あ、わかんない、
はい、
なんか今も売ってんじゃん。
ああ、昔はそれで空腹を満たしてたんです
か？違う
よ、
違う違う違う、
晩ご飯がお米と今日は豆ピーナッツよみたいな感じで
だから節分な、その話があるの。あ、
節分か。
節分の時にね
はい、はい、
今日今何の話 してたっけ？
え、節分？
そうよ、
はいはい、
節分の時に年の数だけお豆を食べていいって言われたの、
は
い、
あ、
だけど
聞いたことある、
うん、3つとか4つとか5つなんてさ、すぐじゃん、
うんうんうん、
それで、
うん、
不公平だな
って。確かにちっちゃい子ほど食えないんですよね、
う
ん、
そう、
あ、
そう、あれをね、いまだに覚えてる。
なんかあれですね、年の数だけ豆を食うって寂しいなそれ誰が決めたんだろうそれ。
でもそういうふうに言われなかった？言い伝えみたいなのあるじゃん、 その年の数だけ。まあでもそれはきっと、
またでもそれ食べる豆って味も何もないまずい豆でしょ。
いや、だからそれをうちの母は味付けの、そういうなんていうの、はい、味付けピーナッツみたいな、はいはい、なんかこう帰りコンビニで見せてあげますよ、コンビニ売ってるような、
うん、
ああいうのを買ってきてくれて、これを年の数だけ食べなさいよって言って、
はいはいはい、
兄がいたんだけど、兄は私よりもね、年上だから食べられるはずじゃん、
はい、
だけどそう食べてましたけど、うん、最初だから3つとか4つとか5つとか、そういう5粒とかで渡されるわけですよ、
うんうん、
それを大事に食べてたのを思い出した。
へえ、
なかった？そういうの。
僕はもう全く節分の思い出とかないですね。
へえ、幼稚園で鬼とか作んなかったの？
作ったのかな、作った気もする。
うん、
うん、なんかでもなんかあれかな、豆食った記憶はあるかな、
幼稚園で。
え、2月3日でしたっけ？
そう、
うん、それすら危ういもんな、日付すら。
はい、でなんかその急なんていうのかな、本当の1年が明けるとかって言われるじゃない、1年が始まるみたいな。
あ、節分で？
節分、そうそうそう。
で節分ってどういう意味なんですか？
節分ってだって季節の節、季節を分けるって書くじゃん、節を、はあはあ、節を分けるって、
うん、
それで新しい年になるっていうような、そういう意味合い、
うん、
そうだって立春じゃん、その前の日だっけ、
はあはあ、
立つ春、
はいはい、
と春に向かって季節が変わっていく頃、うん、でもまだ実際にはまだまだ寒いけどね、
うんうん、
そうそうそうそう。じゃあ節分あんまり思い出ないんだ？
ないです。
さすがの桜井くんも、マヤも
っていうか、節分に思い出ある人いるのかな。
いや、私もないけど、小さい子、本当に小さい頃はそういう記憶があった。
あーそうですね。
そう
すいませんね、話を広げられなくて。
いや全然構わないよ、
全然
よろしくてよ、もう慣れてるから。
全くないな思い出。
あでもね、小さい頃、私が小さい頃って平屋に住んでたの、
う
ん、こう長い、
はい、
それでそのなんかこう窓があって縁側みたいなところがあって、はい、そこに向けてこうあの投げなさいって。
だからもうまさにあれでしょ、漫画日本昔話とかにあるような光景でしょ。あのこうジンベエみたいなの
子供たちが来て、まあ、ちょっと違うんだけどな。
で、
まあ、まあいいよ。
クマとかウサギとかが一緒にでんぐり返しするやつでしょ。
いいね、
チャチャンチャチャンって言って。
でもあれ好きだったわ。好きだったでしょ。
好きでしたよ、
ね、
あの歌はすごい好きだし。
そうだよね、うん、はい。でも2月って言えばそうそう、うん、もう一つ君、はい、君
バレンタインデ
ー。そう、はい、どうよ、小さい頃から。
小さい頃から何もいいことなかったですよ。
え、だって学校の頃とか女の子にもらわなかったの。
もらわないですよ。
え、
そんなのをなんか実体験としてある人が本当にいるのって思いますよ。
え、そうなの。
うん、まあ高校生の時は何個かもらったけど、うん、大学生になったら全然もらわないし。
え、大学でもらえなかったの。
もらってないですよ全然。
かわいそうね。
う
そ。
いや大学だったら例えば、うん、こうアルバイト先とかで、
うん、
なんかギリチョコもらうとか、
うん、
例えば付き合ってる人がいたらその人からもらうとかあるかもしれないけど、
うん
うん、バレンタインチョコってあれでしょ、こう付き合ってる人からもらう分あんまカウントされない感あるでしょ。
え、なんで。
あ、それも入れるんですか。
いや知らないわよ、私は女だもん。
なんかこうそわそわしてる人っていうのはだってほら、はい、その時彼女がいたら当然もらえるわけだから、
はい、
なんかこうその日に期待してたりそわそわしてる人はそういう相手がいない人でしょ。
あーでもね前ね、
うん、
そのもうずいぶん前なんだけど、
うん、
英語の学校にちょっとだけ通ってたのね、
うん、
でそれでその英語の説明をしてくれた講師じゃないんだけど、
うん、
その営業する人とかいるじゃん、男の人とかさ、
うん、
こういう説明とか、
うん、
その教室に入る、
うん、
その人がなんか2月14日はうろうろうろうろしてたんだって。そしたら誰も来ないし誰もくれなかったって後から言ってたよ。
いやうろうろしたところでそんな。
やったことある。
ないっすよ。本当に。
でももらったら嬉しいでしょ。
まあもらったら嬉しいっすよ。だって俺結構未だに覚えてんのが、
うん、
高2ぐらいかな、なんかあの、うん、本当にあれみたいだと、なんかこう漫画とかドラマみたいな感じで、
うん、
なんかあのなんだっけな、どっかその学校でまあ場所どっか場所に呼び出されて、
うん、
それで全然もう顔も見たこともなかった後輩がチョコレートくれたみたいな、
うんうん、好きだったね桜井くんのこと。
好きだったっていうかまあくれましたからね。
でどうしたの。
いや覚えてないです。なんか手紙とチョコレートをもらった気がするんですよね。
それでどうしたの。
その時ほら LINE とかないから、
うん、
携帯持ってたけどね、ほらなんかあんまり気軽にこう、メールアドレスとか聞くのも難しいじゃないですか。
あすいませんで終わりだったの、もしかして。
あすいませんとか言ってないと思うん
ですよ。よく言うじゃん、あなた。あすいませんとかってなんか口癖で。
いやなんだろうな。いやでも喜んだと思いますよ。なんかその時はだからああみたいな感じだったけど、なんか僕そのオーケストラの部活だったから、うん、そっち行って、
うん、
もう友達によっしゃーって言ってたと思いますよ、それは。
ああよかったですね、うん、
そんなのはあったかな。でもその時その時は確かそうだ、なんか同じ部活の人からも、
うん、
なんかその時はいっぱいもらった気がする。なんか、
うん、
それ以降ないです。
本当
最初で最後のあの年だったと思います
よ。私でも桜井子にあげたことさ確かあったよ。
本当ですか。
それライブでバレンタインライブを私がやった時。
あ
いやあなたにだけじゃないけどね、ピアニストにもあげたけど、
うんうんうん、
そうそうそう差し上げたことはあったわ。
なんでそれどうしたんだろう。
知らないですよそんなの。行方なんか知らないよ。
メルカリで売ったかな。メルカリで1円とかで。
ピアニストはホワイトデーにくれたの。
あ本当ですか。
そう、
それ
しましピアニストと桜井くんの2人でやったのあったじゃん、
はい、はいはい。
そう、
はい、
その時にあのくれたわけよ。
あ
そう
そうそうそう、僕の分もきっと入ってます
よ。いや入ってないね。こんなやつだって知ってるからさ。なるほどね。
いや、
ね、
僕、いやあの僕誕生日とかも基本的に実はすごい興味ないんですよ、うん、
なんで。
僕自分の誕生日も 下手したら本当に忘れることがあるぐらいで、
これ本当に例えば親は親の誕生日、
いや実これはまたやばいな、俺も覚えらんないんですよ。
お母ちゃん聞いてるよこれ。
聞いてるんですけどね、だからあの、うん、うん、なんか、うん、
覚えられない
その辺かなっていうのは大体もさすがにあの分かるんですけど、うん、明確に何日って何年何日ってドーンってすぐ出てこないんですよ。
え、
うん、でなんかだからやっぱり祝ってもらったら祝わなきゃいけないとかあるじゃないですか、
うん、
そういうのはもう大変ですよ本当に。結構大変。いや僕3月の終わりの方なんですよ誕生日が、
はいはい、
っていうと大体こう入学卒業転居、
あそうだ、ね、
旅立ち、
うんうんうんうん、
新生活のシーズンなんですよ、うん、そうなるとですよ、
うん、
まあ高3の時は、うん、部活とかクラスの友達がなんかものすごい祝ってくれたんですけど、うん、まあめったに祝われない日なんですよ、
うん、
わかります？なんかまあそれが原因じゃなくて俺の人徳が問題かもしれないですけど、
まあそうだろうな
でも結構ねそのお別れとかこう出入りが大きいシーズンの人はわかるって言ってくれるんですけど、
うん、
なんかね、まあ、春休みになるのかな、うん、学校の人は、
うん、
なかなかねないんですよ。
うーん
そう夏休みとかならねまだ会うことがあるかもしれないけど、
う
そうだからあんまりないんですよね。
なるほどね。
でも僕のバイオリンの最初の師匠がすごい、
うん、
ありがたいお言葉を言ってまして、てかこれ前半の時間大丈夫ですか？
うん、はい大丈夫なんだ
誕生日っていうのは、うん、なんかこうみんなでこうねパーティー、
うん、
パリピごっこして、うん、わーわーやるんじゃなくって、うん、産んでくれた親が一番苦労したから、うん、親に感謝をする日だって言ってたんですよ。
そうよしなさいよ。
いや俺ねそれは結構感銘を受けた言葉で、
うん
うん、そう考えると大事な日かなって思うんですよね。
そうですね、うん、私も子供を一人産んでるから分かりますけど、うん、初めての誕生日ってあるでしょ。あれどの親も一緒だと思うんだけど1歳、
はあ、
1歳の時は本当感動しましたもん。
あ
よくここまで1歳になってくれてありがとうみたいな。本人全然わかんないんだけどすごいごちそう振る舞ってね、
うん、
それで妹とか親戚とか呼んでね、うんまあ、写真とかいろいろ収めてはありますけれども、
うんうん、
本人全然覚えてないんだよ
あでもそうですね、この間か、うん、去年かなんか実家帰った時にちっちゃい時のアルバムなんか見たんですけど、
うん、
たまたま、
うん、
なんかいろいろ面白いこと書いてましたね。
そうそうそう、うん、親はそんなもんですよ。
そう
ね、やんちゃだったとか、うん、こうだったとか、
うんうんうんうん、
こうしたとか。
そうですね、
ね、
うん
うん、まあそんなもんです。だってさ、うん、最初の1年って人間じゃないからね。1年かけて人間赤ちゃんって人間になるんだよ。
え、そうなんですか？
だってそうでしょうよ。最初は首も座ってなくてさ、ふにゃふにゃで生まれてきてさ、それでだんだんだんだん最初体もできてきてさ、
うん、
もうほんとこ工程があるわけ。首が座って寝返りが打ってさ、うん、はいはいとか、まあ、することしない子いると思うけど、うん、捕まり立ちで、で歩くようになって、うん、で喋るようになってとかさ、うん、いろいろあるわけ。それで人間になるのよ、うん、本当の人間になってくるのが大体やっぱり1歳くらい。そう、歩くまで。
そうか、
そう、そう考えるとね興味深いわよ、
うん、
そうそうそうそう、そういうものがある。で桜井くん感動してるんで今日のじゃあ一曲いきましょうかね。ははそろそろ
そうですね。じゃあ、まあ、今日は、まあ、別にそのテーマに沿ったわけじゃないですけど、うん、なんとなくちょっとかけたい曲があるのでそれを流そうと思います。
はい、
はい、
program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
Hi.
はい、
ちょっと何やってるんですか、もうやめてよ、はい、
すいません、
はい、毎回毎回ね、いやなんか本当
弦楽器の音色は
心が洗われるような、
演奏してた楽器は何でしょう、
んチェロ、
チェロ
って言ったじゃない、
うん、まあ言いましたよ、
はい、
そうそう、チェロ、チェロとピアノの、うん、誰が作った曲か知ってます、
これ誰でした、
曲のタイトルは知ってますか、
タタタタタタタタタですよね、
そうそうそう、
え、なんだっけ、これ何、
なんだと思います、
これは、
はい、
曲名は分かんないけど、うん、
はい、
バッハ、
いや、残念ですね、
シューマン
サン・サンスっていう人が
サン・サンス
作った白鳥という曲なんですけど、あの、
うーん、
僕あのパリ行ってたじゃないですか、
はいはいはいはい、
パリのオペラ座に、
うん、
あのサン・サンスの銅像があるんですよ、
うん、
銅像っていうのがこう胸から上の像があって、
うん、
あの、あんまりそう知られてないのかな、サン・サンスっていう作曲家は、
あんまり分からない、
知られてない
のか、ただこの曲は知ってたよ、
うん、知ってるでしょ、
うん、
まあそうですね、
よく使われてますもんね、
うん、そう、なんかそうですね、だからこのサン・サンスはまあ、まあ、パリではすごいね、こういろいろ貢献した作曲家さんで、音楽学校の学長とかも務めた人で、そう、ちょっとね、あのそんなパリに行った思い出もあったから、サン・サンス様をちょっと流させていただきましたよ、
なるほどね、
はい、
パリいいですよね、なんか芸術、
はい、
芸術に触れる機会があって、
うん、
私ね、あのゴッホ、上野でずっとやってたんですけど、
はい、
私機会がなくて、でこの間ちょうど私がちょっと関西に行ってたんですね、
は
あ、でその関西の京都でもそのゴッホ展があるって言われたんですけど、雪、
はあ、
でもう午前中でその仕事というかその終わったんで、
はい、
本当の予定だったらちょっと遅く帰ってきて行きたかったんですけど、
うん、
雪の影響でもあれ以上遅く帰ってきたら本当帰れなかったんじゃないかっていうくらい、
はい、
そう、
え、でゴッホが見れなかったっていう、
そうっていうかね、去年ちょうど、
うん、
あのゴッホ、うん、ゴッホとムンクのそのナレーションをやったんですよ、
うん、
で、あーそうだったんだって、いろいろこうゴッホってすごく日本を愛してたんだよね、
あー
そう、だからオイランとか、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、それも なんて言ったらいいのかな、もう自分ならなりの解釈で書いてたから、そのオイラン像とかそういうのがすごくいいの、
へえ、あ、ゴッホもなんかいろいろ見ましたけどね、オルセー美術館とかで、
うん、
そっか、
なかった、
いや、ありました、いっぱいあった、うん、もちろん肖像画とかもあったし、
ひまわりとか、
僕でも あったあった、うん、あの一番でも僕が引きつけられたのはなんかモネかな、
あー、モネ、
なんかモネもあのほらあれ何でしたっけ、あの水墨画とか、
うんうんうんうん、
いろいろこう浮世絵とかすごい集めてたっていうから、
うん、
ゴッホもそんな興味あったんだと思って、
そう、もうとにかくね、その日本がすごく大好きだったんだって、で、あのアルル地方、フランスの、
うんうん、
あそこによくもう長くやっぱり好きで滞在してたらしい、
はいはい、
そう、
なんか誕生日からサン・サンスを聞いて、
うん、
芸術の話になってますけど、誕生日じゃないか、誕生日か、
うん、まあ、バレンタイン誕生日、
あ、そうか、バレンタイン
記念日、
記念日の話か、
そう、
ね、
そうそうそう、
うん、
うーん、じゃあそうなの、照れくさいわけ、でも話戻るけど誕生日とか、
はいはい、
なんかそういうの だって相手を祝うのも照れくさいの、
いや照れくさいのとはまたちょっと違うな、基本的には僕はサプライズは好きなので、いろいろ人を喜ばせたいという気持ちはかなりあるんですけど、
うん、
誕生日というそのものは結構そのシーズンもなんかいろいろ限定されるじゃないですか、
うん、
日付も、
うん、
まあ、日付はずれたとしても月とかも、
うん、
サプライズはしたいけど、なんかこう多分僕はどっちかっていうと自分がやりたい時にやりたいんですよ、
買ってたわね。
まあそうかもしれない
周りの人は大変よね、
うん、そうですね、うん、ただドッキリですよね、うん、それねそうなんかうんだからかな、まああとは面倒くさがりだからかもしれないですけどね、
うん、まあでもどっちがいいかっていうのもわからないんですけど、うん、でもまあまあ割とこう日本の男性っていうのは若いとか、うん、その年齢重ねてるに関係なく、うん、割とそういうところはおろそかにしがちなんですよ、うん、と思います、うん、だって外国の男性なんてあれよ、もう本当私上海じゃ見ちゃったんだけど、はい、あのサルバトーレっていうそのイタリアンレストランで、うん、もうすごくその結構もう本当にあのランチも豪華なんですけど、うん、そこでちょっと初夏だったので、うん、外でこうガーデンの方で食べてたわけですよ、うん、そしたらなんかね赤いバラを持って、うん、その女性にこっちもう向こう2つ向こうのテーブルでプロポーズしてたの。
へえ。
そうなんかね
赤いバラを持ってプロポーズですか。
そうい
やいや
してたわよ。
僕も今の話で若干引きましたもんね。
なんでだから日本の男の人って、うん、花とかプレゼントするのも照れる。
いや花は別にプレゼントは照れないです。
ほ
ー、うん、照れはしないですね。
でも私はそういうのをナチュラルにくれる人のがいいよね。
あ
こう花だよとか、うん、今日は記念日だねとかさ、
なるほどね、
そうご飯を食べに行こうかとかそういうのないの。
いやいや あるべきだと思いますよ。多分僕はあの自分にいっぱいいっぱいなんですよ。やっぱりそれは
なんかさあの見た感じだとそういうことやりそうな感じに見えるんだよね。まあ知らなかった頃ね、知ってるとまあ絶対やらないだろうなみたいな感じで思うけど、あテレヤなのそうか、ま
あ、あのテレヤというのもあるかもしれないですけど、うん、いや多分そこに気が回らないだと思いますね。
あ日々のことで、
うん、日々のことで、
へもう
本当にそう
そうなんだ、
うん、だと思います。でもあの多分バイオリンやってなかったら、うん、そういうことやる人だと思う結構。
あそう、
うん、
へ
あの基本的に、
うん、
友達を作るっていうこととも関わってくると思うんですけど、
はい、
記念日をお祝いするとかって要するに人に何かをしてあげたいってことは人との交流をすごく大事にするってことだから、うん、うん、それにつながると思うんですけど、うん、ちょっとこの話長くなりそうなんで次回でいいですか。
構わないわよ別にいや
そうそうそう、
でもね結構ねその日本人男性って、うん、あでもそのでもやっぱり男性は女性が重い荷物を持ってたりとか、
はい、
キャリーバッグとか持ってたりすると大体持ってくれますよね、
うん、
僕が持ちますって言って、うんうんうん、桜井くんも持ってくれたこともあったし、それは覚えてる。
ありましたっけ。
あったね。と思って、うん、でなんか当たり前みたいにすってそれができるっていうのがすごく嬉しい。女性としてはやっぱり嬉しい、どんな人でもね、
はいはい、
ただ例えば海外行った時に、はい、そのもう向こうに飛行機の乗り継ぎでも何でも、うん、重そうにキャリーバッグをこう荷物をこうしたりしてると、あやりましょうかってみんな自然にやるんですよ。あれって教育なのかな、うん、
あれじゃないですか、あの高齢者と思われてるんじゃないですか、
うん、そうかもしれないよね私より高齢の人がもやってくれたわよ
結構まさに受けてるなこれ
可愛いお嬢さんだわと思ってくれたんじゃないのかしら淑女だわと。
結構いいオチになったなこれ今日
あでもね桜井くんに言われたって何とも思いませんよ、うん、私は。
いやいや、
はい、
いやね
全然思わないし
まあ本当に介護
そう介護、うん、ね介護ね、
うん、
はい。でもねそういうのが、は
い、いやでもそれは本当の話ですよ。あの電車で席を譲るとか、あのなんだろう、ちゃんとそういう教育ができてるからあっちは。
そうですよね、
うん、あの別にいいことをしてるとか、あの
そう
偽善とか
当たり前なんだよね、
そうかっこつけてるとかそういう発想があんまないっていうのは本当にそう。
あのね日本人の男性ってね、もうこんな話になると思わなかったんだけど、
うん、
私がまだ娘が、うん、あのまあ、妊娠中もそうだったんだけど、
うん、
でも妊娠中ね、タクシーとか乗ろうとしてたら、
うん、
回送とかなってても乗りなさいってやっぱり言ってくれる運転手さんが多かったり、もう感謝なんだけど、席も譲ってくれない人もいたよ。電車の中でこんな大きなお腹で電車に乗ってても、
あ
それは男女問わずね。
まあ東京でしょ。
東京、
うん、あと3分ってそう、
そう
東京ね。
どう？
東京早く出ましょう。東京にいては良くないです。
とかあと子供がね1歳ぐらいの時とか、うん、寝ちゃうからこう抱っこしてるわけですよ。うん、そうしても全然知らん顔してるのみんな。もう重いんだけど知らん顔してるよね。あれはねでもちょっと小さい子供を育ててるお母さんだって未来の
そうですね。
そう人材を育ててるわけですよ。
ね、そういうところも含めて、はい、さっき俺が言おうとした話と結構つながってくるところがあるんで。
あ本当に。
次回それをお話しましょう。
そうだよね。うん、次回ね、うん、なんか物言いたいんだよね。
だってそのための番組ですもん。
そうだよね、はい。最近どうなの猫ちゃん。
可愛いですよ。
最後に。
可愛いですよ。はい、本当に。動物は、まあ、守っていかなければならないですが、
でも私もねお正月妹の猫とずっと会話してたよ。
会話？
うん、すごい頭のいい子でね、
はい、
その言ってることが分かる子なので、なんか困ったことがあったら朝方起こしてねって、寒がりだから、うん、でカーペットつけといてあげるんだけど、うん、ストーブ消しちゃうじゃん、うん、そしたらにゃーっと起こすのよ、うん、で寒いんだと思ってストーブつけてあげるの、
うん、
会話できてるの。起こしなさいよって言って来るのよ本当に寝てるところに。
まあね、会話といえば会話だし、やることやってくれよっていう要求なんですけどねそれは。
でもちゃんと話聞いてくれたの、まあうん、あれはもう本当すごいなと思った。
うん、可愛いっすよね動物は。
う
ん、
そう動物はすごい可愛いなと思うね
っていう話ですね今日は。だからバレンタイン、
節分バレンタイン
記念日、誕生日、
はい、
サンサンス聞いて、
はい、
なんだ
そう、まとめなくてもよろしくてよ。何を一生懸命まとめようとしてるのか。大丈夫かな
これ、ちゃんと聞いてくれるかな人が、ちゃんとこれ
多分ね、うん、その何でもないノープランって君がほら公表しちゃったから、うん、
本当ノープランですからね。
やめてくださいよ、うん、一応ちょっとだけ打ち合わせはするじゃない。
してますか。
してるじゃないのよ今日だって、はい、
うん、
はい、でもまあそんなこんなでね、はい、なんかいろいろとこう全然違う、もう年齢も違うし、まあ、性別も違うし考え方も違う2人だから、はい、結構こういうちぐはぐな会話が ねできるのかもしれませんね。
はい、
ぬこ、はい、放送室ね、皆さん聞いてくださってると信じて、私たち、
はい、
ノープランですけれども中身があるような、
はい、
話をしていきたいと思っています。
はい、
はい、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます
ね。次回もね、次回じゃその話するのね、
はい、何でしたっけ。
知らないわ、あなたが言ってたから。、はい、次回もぜひ聞いてください。
はい、はい、よろしくお願いします。
ここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
はい、さよなら。